兄弟姉妹の皆さん、この2日間指導者から素晴らしい教えを受けてきました。霊感あふれる時にかなったこれらの教えを生活に当てはめようと努力するなら、主は恵みにより一人一人が自分の十字架を終えるように助けてくださり、その重荷を軽くしてくださるでしょう。救い主はピリポカイザリアの地方に行かれた時、ご自身が長老や祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けることを弟子たちに明かされ、ご自身の死と栄光あふれる復活について具体的にお教えになりました。当時主の弟子たちはこの世における主の神聖な使命について完全には理解していませんでした。ペテロ自身、救い主の言葉を聞き、イエスを脇に引き寄せて、死をとんでもないことです、そんなことがあるはずはございませんと諌めたほどでした。救い主は主の業に献身するには従順と苦しみが伴うことを弟子たちに理解させるために次のように強調して宣言されました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。救い主はこの宣言を通して、主に進んで従おうとするすべての人は自らを捨て自分の望みや好み、情熱を制御し、すべてを犠牲にし、必要ならば命さえも捨て、ご自分が伝えたように完全に自分の意思を御父の御心に従わせる必要があることを強調されました。これこそが魂の救いを得るために払うべき代価なのです。イエスは弟子たちが主の大義に対する犠牲と献身の真の意味をもっとよく理解できるように、意図的に比喩的に十字架を象徴として使われました。十字架は弟子たちやローマ帝国の住民によく知られていました。なぜならローマ人は十字架の刑の受刑者に自分の十字架やその支柱を十字架の刑が行われる場所まで運ばせていたからです。救い主が復活されて初めて弟子たちは救い主について書かれたあらゆることに対して理解の目が開かれ、その時から自分たちに何が求められているかを理解するに至ったのです。私たちも同じように心と思いを開いて、自分の十字架を追い主に従うことの意味をより十分に理解する必要があります。自分の十字架を追いたいと願う人は、自分自身を捨て、あらゆる不信心やこの世的な欲を捨て、主の戒めを守るという方法でイエス・キリストを愛します。それを聖文から学ぶことができます。たとえ観難や魂の弱さ、この世の圧力や主の教えに反対するこの世の哲学にあっても、神の御心に反することを捨て、すべてを犠牲にし、神の教えに従う努力をしようと決意することによって、イエス・キリストの福音の道にとどまって耐え忍ぶ助けを得ることができるでしょう。例えばまだ永遠の伴侶を見つけておらず、孤独や絶望感を感じている皆さん、あるいは離婚し見放され忘れられていると感じている皆さんに、確信を持ってお伝えします。自分の十字架を追い主に従うようにという救い主の招きを受け入れることは、信仰を持って主の道を歩み続けることであり、尊厳を保ち神の愛や憐れみに対する希望を奪ってしまうこの世の習慣に浸らないことを意味しています。同性に惹かれる思いを持ち落胆と無力感を抱いている皆さんにも同じ原則が当てはまります。皆さんの中にはイエス・キリストの福音はもう自分のためのものではないと感じている人もいるかもしれません。もしそうなら、確信を持って皆さんにお伝えします。どんな時も父なる神と神の幸福の計画、イエス・キリストとその贖い、また愛に満ちた戒めに従って生きることには希望があります。私たちが確固として動かずに神の戒めを守り、 いつも多くの良い行いをするなら、主はその完全な知恵と力、正義と憐れみによって私たちをご自分のものとして結び固め、主の御前に導き、永遠の救いに預かせてくださるでしょう。重大な罪を犯してしまった皆さんにとって、この勧めを受け入れることは、神の御前にへり下り、適切な教会の指導者に相談し、自分の罪を悔い改めて捨てることを意味します。この過程は麻薬、薬物、アルコール、ポルノグラフィーなど心身を蝕む依存症と戦っている全ての人をも祝福します。この過程を踏むことで救い主に近づきます。死は最終的に私たちを罪悪感や悲しみ、霊と肉体の束縛から解放することがおできになります。それに加えて、家族や友人、有能な医療者やカウンセラーなどの専門家のサポートも得ることができます。度重なる失敗をしても、どうか決して諦めず、自分には罪を捨てて依存症を克服する能力などはないと思わないでください。努力をやめ、弱さと罪に生まれ続けるわけにはいかないのです。常に最善を尽くそうと努力してください。救い主が教えられたように、器の内側を清めたいという願いで、この願いを行いで示してください。試練に対する解決策の中には、何ヶ月も努力した後に与えられるものがあります。モルモン書にある、自分の行えることを全て行った後に神の恵みによって救われるという約束がそうです。でも、救い主の恵みの賜物は全て行った後だけに限らないことを覚えていてください。主の恵みは、自分で努力する前、努力している最中、努力した後にも受けることができるのです。私たちが試練を克服しようと努力を続けるなら、神は祝福として癒される信仰と奇跡を起こす賜物をお与えくださるでしょう。私たちにできないことを主は代わって行ってくださるのです。さらに、不当だと感じることに対して苦々しさや怒りを抱き、気分を害し、悲しみにとらわれている皆さんにとって、十字架を追い救い主に従うとは、このような心の状態から自由になり、平安を見出す助けをいただけるように、こうした思いを脇に置いて主に心を向けるよう努力することを意味します。残念なことに、このような否定的な思いや感情にとらわれてしまうと、生活の中で主の御霊の影響を受けられなくなってしまいます。人のために悔い改めをすることはできませんが、それでも自分や害を与えた人にとらわれることを拒否することによって、彼らを許すことができます。聖文は、救い主によって石のような心を取り除いて新しい心をいただくことにより、このような状況から抜け出す道があることを教えています。そのためには、弱さを持って主のもとに行く必要があります。特に毎週日曜日、聖餐をいただく神聖な時間に、主の助けと許しを求めることが必要です。主の助けを求めることにより、自分を傷つけた人を許すという困難でも大切な一歩を踏み出すことができますように。それによって自身の傷が癒されることを願っています。そうするなら、皆さんは主にあって平安を得、日々慰めに満ちた夕べを過ごせることを約束します。1839年、リバティの監獄で、預言者ジョセフ・スミスは教会員に向けて手紙を書きました。そこには、これまで話した状況にぴったりな預言が含まれています。全ての王位と主権、公国と力が示されて、イエス・キリストの福音のために勇敢に耐え忍んだ全てのものに授けられるであろう。ここにあるように、主の御名を受け、主の約束を信頼して最後まで耐え忍ぶ者は救われ、決して終わりのない幸福な状態で神と共に住むことができるのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちは誰もが人生の逆境に直面し、悲しみや無力感、絶望を感じ、力尽きたようにさえなります。 このような思いを抱くとき、次のように死を疑うこともあるかもしれません。なぜこのような経験をするのでしょうか。なぜ期待したようにいかないのですか。私は力の限り自分の十字架を追い、救い主に従おうとしているというのに。愛する友人の皆さん、自分の十字架を追うことには、へりくだり、神とその限りない知恵を信頼することも含まれます。私たちは主が私たち一人一人とその必要をご存知であることを認めなければなりません。また主と私たちのタイミングが異なるという事実も受け入れる必要があります。祝福を求めるとき、主にそれを成就していただく上で時間制限を定めてしまうことがあります。自分の望みに対して主からの答えをいただくための期間を設けて、自らの忠実さに条件をつけることはできません。そのようなことをすれば、疑い深い古代のニーファイ人のようになってしまいます。彼らはレーマン人サムエルの語った言葉が成就するはずの時はすでに去ったと言って、信じていた兄弟たちをあざけり、混乱を引き起こしました。私たちは十分に主を信頼し、静まって主が神であること、主が全てのことをご存知であられ、一人一人を把握しておられることを知る必要があります。最近、体の機能が徐々に損なわれていく病気を患っているフランカ・カラマシという夫を失った姉妹にミニスタリングをする機会がありました。カラマシ姉妹は家族の中で最初に回復されたイエス・キリストの教会に入りました。夫はバプテスマを受けることはなかったものの、宣教師に会うことに同意し、よく教会の集会にも出席しました。このような状況にあっても、カラマシ姉妹は忠実であり続け、イエス・キリストの福音の中で4人の子供を育てました。夫が亡くなって1年後、カラマシ姉妹は子供たちを神殿に連れて行き、聖なる儀式を受け、家族として結び固めを受けました。これらの儀式の中で受けた約束は、彼女に大きな希望と喜びと幸福を与え、人生を歩む上で助けとなりました。初めて病気の症状が現れた時、ビショップが祝福を施しました。その時彼女はビショップに、自分は主の御心を受け入れる準備ができていると伝え、癒される信仰と終わりまで病気を耐え忍ぶ信仰を表しました。訪問の間、私はカラマシ姉妹の手を握り、目を見つめながら、彼女の表情から天使のような光が輝き出るのを見ました。神の計画に対する信頼と、自分に対する御父の愛と、計画への完全な希望が見て取れました。試練にあっても、自分の十字架を追うことにより最後まで信仰によって耐え忍ぼうという彼女の固い決意を感じました。この姉妹の人生はキリストの証であり、彼女の主への信仰と献身を表しています。兄弟姉妹の皆さん、自分の十字架を追い、救い主に従うには、忍耐強く現状に向き合い、生まれながらの人の欲を捨て、死を待ち望みながら、主の模範に従い、主のようになるよう努力することが求められることを証しします。詩編にはこうあります。主を待ち望め、強くかつ大きくあれ。主を待ち望め、主は我らの助け、我らの盾である。私は皆さんに証しします。主の足跡に倣い、私たちの生活を完全に癒してくださる主を待ち望むなら、魂に休みが与えられ、私たちの重荷は軽く負いやすくなるでしょう。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。